ペットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
大国さんやってきていただきました、
はい、やっていただきました
お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりでございます
ね、なんか毎月じゃないですね、各週奇数月の2週目にお会いしていないと、なんだかすごく長くお会いしなかったような気がして、
あ、もうそんな風に思ってくださったんだ。
そうですね、短かったです。
ありがとうございます。すいません、仕事でねこの時間ちょうど来れなくて、
ね、そうだったんですね。
そうなんですよ、まあ、ちょっと落ち着いたんでね、あの火曜日今日ちょっと来ることができました。
ありがとうございます。
いえいえいえ、ご心配を。
いやいやね、でもあのお声を、元気そうなお声聞けてよかったですが、
はい、
さあ今日は、はい、なかなかねこれはあの貴重なお話を聞かせていただけると楽しみにしているんですが、5月のね、20日に京極小学校で開催された、はい、京極学区自主防災会ペットの、これは同行避難訓練の体験会、
はい、
ということで、
そうです
ね、お話を聞かせていただける、はい、ということなんですが、うん、どうでしたか。
ありがとうございます。どうだったかっていうと、たくさんの方がねわっせわっせ来られるってことがないので、それはね想定というか、まあ、大体多分そうだろうなみたいな感じだったんですけれど、
はい、
朝10時からじゃあ1時からか、うんうん、1時から3時まで開けてて、
はい、
お天気もそこそこよくって、どっちかというと暑いぐらいの1日だったんですけれど、
はい、
ぼちぼちペット連れてね、来てくださる方がいらっしゃったんで、よかったなよかったなっていうのでね、自主防災会の中としたら、やってよかったねみたいな、そんな感じ で、雨降らなかったんがそれが一番良かったかもしれないんですけれど、
そうですね、実際にはその雨が激しく降ったりしている時に、
実際それがまあメ
インに行うことではあるんだと思うけれども、訓練の時はしっかりとその動きであったり、
うんうん、
目的であったり、全てを把握してもらうためにはあまり雨が激しい
ですね、ちょっとそういうハードルを上げすぎないような環境でできたから良かったかなと思ったんですけど、だから来てくださった方も、なんていうのかな、ポスター見たりとか、回覧板見たりとか、そういう形で足を運んでくださってたみたいで、
じゃあ割と皆さんしっかりとそういうものを、
そうです、ある意味その意識がやっぱもともと持ってらっしゃる方たちが、
はい、
来られたのかなっていう、そんな感じでしたけれど。
なるほど、体験会はどういう感じでされたんですか。内容は、
まず北門のところから、
はい、
ペット連れて入ってくださってもらって、
はい、
で自転車置き場がねすぐそばにあるんですけれど、
はい、
でそこでその、ペットたちが管理されるわけなんです、いわゆるそのクレートとかハウスをそこに置いて、で、飼い主さんだけその体育館の方に向かっていただくっていう風な形なんですね、
はい、
まずその来てもらってその自転車置き場にペットを置くっていうね、
そっか、なんか
結構ハードル高いでしょ。
高いですよね
大丈夫かなみたいな、なのでその置いても大丈夫かなっていうことで来られた方も何人もいらっしゃったんで、
は
い、
試しですよね。
そうです、
練習ですね、
だから初めてクレート入れてみましたっていう方もいらっしゃって、その時、私が持ってたクレートをね、
はい、
その中にちょっと入れてみて、でちょっと離れてみてっていう風な方もいらっしゃって、そうこういう練習ね大事大事っていう。
そうですよね、確かに入るところまではいいにしても、その全然見知らぬ場所、慣れていない場所にポツンと置いていかれた時、
そう
ワンちゃんたち、
そうです、
ね、
でその隣近所にね知らない犬とかがいたりとかすると
なん
か
萎縮
したりとかね逆にちょっとわーって感じでパニックを起こす子も、いるかもしれないんですけど、実際ねやってみると、ワンコたちって初めてのところって結構 ちょーんってした感じで、あんまり何も興奮しなかったんですよね最初。だからあのワンワン吠えるかもしれませんっておっしゃってたんですけど、
うんうん、
あのある意味ちょっと周りをいろいろとまあ確認をしてる感じで、まあ、黙ってた状態のところにまあ飼い主さんが戻ってこられて、でまあ、黙った状態でまあ吠えずに帰ることができたっていう。
わーすごい、うん、お利口さん。
あの一回ねその中に入って興奮しちゃうってことを覚えさせないっていう訓練が実際できたかなと、うんうん、もうそれはあの訓練士的な 目線から言うと、うん、
そ
う
か、うん、へー、でも確かにあのそういうそこであの飼い主さんが褒めておいてあげてくれれば、これはいいことなんだ、大丈夫なんだ、そうなんです、
ここで待ってたら必ず飼い主さん戻ってきて褒めてくれるっていうね、
うん、
あのまあ一連 その、まあ、トレーニング的な要素も、うん、まあ、体験会の中でしていただけたかなってところで、
うんうん、ほー、うん、いいですね。なんかいろんな体験会だといろんなことができますね。
そうなんです。だから、まあ、その北門から入って管理スペースに置くだけでも、うん、あの飼い主さんにとってはあの一つ いい体験というか、やってみようって思えることなのかなっていう、う
ん、そうですよね。なんかあの、うん、想像とは違って、ね、そう
現実ね、うん、あので、ま、やっぱり私たちの方も、うん、あの来てすぐワンちゃんたちがワンワンニャンニャン、ね、
うん、
言うのかなって思ってたんですけど、うんうん、
はい、
すごい静かだったんで逆に拍子抜けしてたスタッフが結構多かった。あのスタッフっていうかあの、うん、やっぱり管理する側って、ね、うん、60代70代 の、
あ、
うん、あの会長さんとか、はい、まあ、自主房 の、 そのメンバーさんたちだと思うんですけど、
うん、
まあ、これならいけるのかなっていう、まあ、感覚も掴んでもらえたのはちょっと良かったとは思います、うん、
ね
え、うん、
いやでもね、そうやっていろんな経験をペットたちにもしてもらって、うん、何かがあった時にはあの命を守るために
そうそうそう、ねね、連れてくるっていう選択を、うん、まあ、飼い主さんにしてもらうには、
うん、
あそこに行ってもこの子吠えなかったっていう、
うん
うん、なんかその感覚があると来やすくなるのかな、うん、その避難所っていうか、
うん、
避難することにためらいを感じないかなっていう、うん、まあ、ちょっとポジティブな見方なんですけど、そうです
ね、なるほど、あの、うん、実際にあの参加された方々っていうのはなんかどんなことをおっしゃってましたか、はいはい、
ね、あの実際その小学校に、うん、まあ来る、まあ、来てというかその同行避難をしても大丈夫っていう体制で今、まあ、活動してるんですけれど、
はい、
だからまあそれを知らない方、うん、同行避難できるってことを知らない方っていうのもまだ大勢いらっしゃるってことが一つ分かったのと、 あとあのアンケートをねあの皆さんに書いていただいたんですけれど、その中にあの小学校はあの同行避難ができるんですけれど、あのいかがですかっていう、
うんうん、
あのどんな感想を持たれますかっていう、まあ、質問を投げかけたら、
ええ、
ありがたいですっていう
ありがたいです
助かりますありがたいですっていうご返事があったので、
はい、
あのそれは体制としても今整えてることは良かったなというね、
うんうんうん、そうですよね。あの実際に、ま、そうやって同行避難っていうものがもう当然になっていけば、うんう
ん、
またその次のステップ
も、ね、はい、
生まれてくるわけでしょうから、
うん、そうです。で、ね、あの今 の、 その、ね、ペットの、 その避難を体験することで、
はい、
あこの子こういう特徴があるから、
うんうん、
あのやっぱりそのクレートとかそういうハウスに入れると、うん、ものすごくなんかそのお腹壊したりとか、
う
ん、あのハーハーパニックに陥ったりとかする子もいれば、
はい、
あとあの暑さに弱い犬種とかもね、うん、いますし、
そうですよね、
あと大型犬とかになると、うん、飼い主さんがそのハウスを持ってこれないっていう、
あ
の
そうい
う現実もあるんです。
確かに、
そうそうそう、だからその選択の一つとして、まあ、避難所っていうのもあるんだけれど、
うん、
じゃあ、 あの、まあ、2日ぐらいかけてちょっとクレート持ってきといて、
うん、
でちょっとお家の方で避難させとくのはちょっと今大変だから、あの小学校に連れてこようかなっていう大型犬の飼い主さんもね、
うん、
出てくるかもしれないんで、
うん、
まあ、そういう意味ではどういう場所か見ていただくってことはね、すごく有意義なことやと思うんです。
そうですよね、うん、確かにね、あの小型犬だともうすぐ
そうです、そうです、
あのクレートをと思ってますけれども、はいはい、大型犬のクレートってい
やもう結構大変やとは思います 30キロ、ね、40キロっていう子もね中にはいるので
ですよね。そもそもそのワンちゃん自体を抱っこできないですよね。
そうなんもう 歩いて連れてこないといけないし、ね、あと車とかもね、うん、あの実際それが動かせるかどうかも実わからないことなので、
ね、あの例えば、うん、あの道が浸水してたとか、
そうですそうです、
ね、あの亀裂が入っちゃったとかだったら、うん、そうですそうです無理ですからね。
そうです。だからまあその避難できる子と避難できない子っていう線引きはやっぱり正直出てくるのかなっていうことが今回のその体験会で、うん、分かったことなので。
ですよね。実際にやっぱりその避難をするにしてもその、はい、どういうところに避難させるのか、うん、どういう形で避難させるのかっていうのも考えてあげないといけませんね。
そう
なんです
。あのいくつかそのある選択肢の中で、うん、あのあ避難所ってこういうところだからうちの子には合わないっていう風な形で罰つけてもらうこともあるだろうし、うん、あこういうところだったらうちの子大丈夫っていうので丸つけてもらうところもあるだろうし、うん、だからその選択肢をその、まあ、選ぶかどうかっていうところで、うん、その体験会を利用していただくには、うん、あのまあ有意義なことなのかなっていう。
そうですね、う
ん、まあ、思いはね、うん、あの自主防災会としての思いはまあそこなんですけれど。
そうですね、う
ん、ただあのアンケート取ってると、うん、その連れてくることで迷惑をかけるんじゃないだろうかっていうふうに書いてくださった方がたくさんいらっしゃったんですね。
おお、それはどうして。
あの多分そのまあ吠えるとか、うん、まあ、場所に慣れないとか、うんうん、いろんなそういうなんていうのかな、あの、まあ、怖がりさんだったりとかで、うん、
はい、
まあ、他のワンコたちに、まあ、うん、迷惑というか、うん、どうでしょうね、その声を響かせることがちょっと皆さんにはすごく忍びないっていう風に思われてる飼い主さんが結構いらっしゃる。
ね、でもね、あのワンちゃんは泣いて意思を表現するわけですから
ね、あの、ね、まあ、いろいその避難してきた犬猫たちが、まあ、吠えてるところで、
うん、
あの、まあ、避難されてる他大勢の方たちがどう思われるかっていうのは、うん、実際やってみないことにはわからないと思うんですね。
そうですね、
うん、ただあの、まあ、うちの子はその皆さんに迷惑をかけるから避難所には行かないっていう選択肢はもちろんあると思うんですけれど、うん、実際それでそのお家の避難が成り立つのかどうか、
うんうん
うん、頭で考えてることと実際って全然多分違うと思うんですよ。
そうですよね、
うん、だからその迷惑をかけるかもしれないってところを飛び越えて一、うん、回今回来てくださったっていうのは大きいことだったなっていうふうに、
ねえ、うん、でまあ、実際ねその犬の鳴き声を嫌がる方ももちろんいらっしゃるかと思うんですけれども、でもやっぱりあの避難してる時っていうのはお互い様ですからね。
そうですね、まあ、その辺のお互い様を調整するのが多分自主防の仕事かなというふうに思ってはいるんですけれど、ね、あさてさてどうなることやらっていうね感じで。
え、他にはどんなことが今回のあの体験会で見えてきましたか？
そうですね、あの、まあ、来た理由として、
はい、
あの実際その災害に備えて体験しておいた方がいいっていう風にね、うん、思われて来られた方が結構たくさんいらっしゃったのと、あと具体的にどうしていいかわからないから、
うん、
まあ、一回ちょっと見に来たっていう方もいらっしゃるんです、うんうん、
あでもそれって次への一歩になりますからいいですよね。
そう、 そうなんですよね、うんうん、だからあの具体的にじゃあどうしていくかっていう形で、例えばその京都市 の、 あの、まあ、そのペットの関係の方たちが、
はい、
あのまあ、今回その体験会に、あの手伝いに来てくださったんですね、うん、でそこでその例えば備蓄品とか、うんうん、あとこういうところに気をつけましょうねっていうパネル展示をしてくださったんですよ、
はい、
で今回はその、うん、ペット防災のための、うん、防災手帳っていうのをね、ペット用の防災手帳、
はい、
うん、これプレゼントで皆さんにお渡ししたんですけれど、
はい、
まあ、それも配っていただいて、まあ、そのなんていうかな、何をすればいいかっていうお話をね、うん、少ししていただいたんです、
うん、へー、うん、あー有意義ですよねそれはね。
そう、まあ、ただそのパネル展示なので、うん、まあ、実際ちゃんとそれらを並べて、うん、あのこういうものですっていう風に展示はしないといけないなっていう、
あ、
うん、それもまあ一つちょっと課題なんですけれど、まあ、他にはその獣医師 の、 あの岩野先生、
はい、
あの来られてて、あの横井さんの話もちょっとさせてもらいながら
アルバ動物病院の岩野先生ですね。
そうです、そうです、あの上京区で、はい、あのね、あの、うん、授業されてる先生なので、まあ、あの例 えばウサギをね連れてこられたご家族がいらっしゃったんです。
はい、
うん、でその、まあ、ウサギのその体調についてちょっといろいろと聞かれてて、であの心臓のね音をね聴診器で子供たちに聞かせてあげはったんですよ。はいはい、うん、子供らもすごい大興奮で、あ、こんなに早かったんだっていう。なかなかその家に聴診器って常備しないじゃないですか。
ないですね。
そうそうそう、私もあの前のワンコのその心臓がちょっと弱くなった時に、
はい、
あのいつもの心臓の音を聞いといた方がいいですよっていうので、うんうん、あの聞いたことあるんですけれど、あのそういう感覚を養うためにも、はい、あの聴診器そうやってね当てて、うん、うちの子の心臓の音を聞くっていうのはすごいいいことかなと思ったり。
なるほど、うん、そっか、確かにそうですよね。あの割とワンちゃんたち心臓悪くしたりするケースも多いじゃないですか、
うんうん、そうそうそう、ね、なんか心臓に負担かけないようにその心臓のいつもの心臓の音、
はい、
うん、聞かせてもらう経験に、うん、あの体験会自身がちょっとなってたみたいなんで、
お、うん、そっか、じゃあ子供たちにもすごくいい機会だったんですね。
そうですね、逆になんかその、うん、うさぎちゃんの健康のことについて考える機会になってたかなっていうふうにね、ちょっと思いましたし、
うん、ね、やっぱりなんかこうやってその体験会に一人でも多くの方に、ね、参加して体験をしていただくっていうのって大切なことなんですね。
はいはい、そうですね、まあ、その体験会がでその人その人にどんな風にその、まあ、染み通っていったかっていうのはちょっとまだわからないんですけれど、
うんうん、
まあ、やり続けることは大事だなっていう風に感じたし、
そうですよね、
あとね、はい、あのラジオの私のこの放送、はい、を聞いて来られた方もいらっしゃったんですよ。
わ、嬉しいですね。
そう、あの SNS に、ね、あの聞いてくださいって私たまにあのインスタで出してるんですけど、は
い、
それを聞いて、うん、あの、あ、それやったらちょっと行ってみたいなって思われた方もいらっしゃったんで、
じゃあやっぱり発信することは大事ですね。
そうそうそう、発信することは大事
ね。いや、でもこのね、まだこの体験会については、はいはい、続きもありますので、
そうですね、次は9月の時ですね、はい、
9月の2週目ですね、
はいはい、
に、ご出演いただいた時に、うん、またこの体験会での様子であったり、ね、実際にじゃあどういうものを備えればいいのかなど、うんうんうんうん、ちょっと詳しくお話聞かせていただきたいと思います。はいはい、ねえ、わあ、ちょっと私もこれ参加したいですね。
ね、ね、でも日曜日にしたんで、
なかなかね、そうなんですよ。土曜日日曜日なかなかね仕事が入ったので、
ね、そうなんですよ。
すみません。
平日の夜とかにね、小学校を開けて皆さんに来てもらいやすい形にしていきたもいいかもしれないんですけど、なかなかね、
なかなかね、そうですよね。まあ、でも時が合えば、
はい、
ね、ぜひ参加させてください。ありがとうございます。
はい、
さあ今日は上京区京極自主防災会、はい、ペット防災担当の大国智子さんにご出演いただきました。大国さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次は9月の2週目、
はい、
このまたペットの防災訓練、
うん、
同行避難訓練の体験会の続き、はい、聞かせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。